藤沢歴史探訪のコーナー、今月は学芸員に聞く専門分野の深い話をテーマにお届けしています。さあ今日4週目は、今月1週目に小沢さんと出ていただきました藤沢浮世絵館の学芸員でいらっしゃいます片井さんにお話を伺っていきます。片井さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあまず、1週目にもですね、片井さんの専門分野少しお話をしていただいたんですけれども、せっかくなのでですね、今日初めに片井さんの専門分野教えていただけますでしょうか。
はい、私は広く言うと、いわゆる風景画、名所絵の浮世絵の専門なんですけれども、その中でも今特に2代目の歌川広重という人物を専門に研究を行っています。風景表現を細かく研究していくと、ちょっと幕末のあたりの研究が若干薄くなっているので、2代目歌川広重というのがちょうど幕末明治にかけて絵を手掛けていた人物なので、その人を追っていくと、その人物だけでなく初代広重のことについてもちょっと掘り下げられるっていうのと、あと風景表現そのものっていうのも掘り下げられるかなっていうところで、そちら研究することにしています。
そうなんですね、はい、2代歌川広重さんの名前が出てきましたけれども、このお名前、聞いたことがある方もリスナーさんの中ではいるかもしれませんが、どんな人物だったのか片井さん教えていただけますか。
はい、2代目の広重というのは初代歌川広重の弟子で、この初代広重っていうのが、あの皆様が一番目にするいわゆる広重という浮世絵師です。初代広重の弟子として浮世絵を手掛けていた頃は、この人は重信という名前、思いに宣言の宣と書いて重信という名前なんですけれども、そちらの名前を用いて活動していました。で、いつ頃から2代目広重という名前を使うようになるかというと、初代広重が亡くなってから、それが1858年という安政5年という頃なんですけれども、その頃に広重初代が亡くなりまして、その亡くなった年のあたりでですね、初代広重の養女、娘さんのおたつさんと結婚して養子になります。で、その次の年に2代目広重ですっていうのを正式に絵の中に書き入れて襲名ということになりました。その後2代目広重として書き続ける、浮世絵手掛け続けるんですけれども、6年ほど経っておたつさんと離婚というか離縁することになりまして、で離縁してからさらに4年後ですね、1869年に44歳で亡くなってしまいます。で、離縁するときは伝えられたところによると、ある朝突然に、じゃあこれでというような感じで別れを告げて、絵の道具と初代広重が使っていた印鑑印を持って出て行ってしまったということです。で、広重という名前は5代まで続いていくんですけれども、この突然2代がいなくなってしまって、3代はどうやって襲名になったのかっていうと、2代が出ていった直後におたつさんが重政という人物と結婚するんですけれども、その人が3代広重になるという、ちょっと複雑な関係になっています。ただ2代広重の資料、多分突然出ていって自分自身も何も持っていかず出ていったとかいうのもあって、結構破棄されてしまっているというのもあって、正確なところ、その離縁の理由とかはちょっと正確に残っているものが多分ほとんどない状態だと思うんですけれども、おたつさんとも年齢差がかなりあっただとかいうのは原因じゃないかというふうに予想というか言われています。で、離縁して4年後に亡くなっているんですけれども、その4年間も絵は描き続けていて、輸出用のお茶を日本から外国に輸出が始まる頃なんですけれども、その箱にラベル貼るように になりまして、そのラベルの絵を手掛けるようになって、茶箱広重といって外国とかでもちょっと親しまれているんですけれども、それはあの二代広重のことを指しています。
そうなんですか、はい、作品がまあ残されているから、まあ、二代その歌川広重ということで、その作品はこういう人が書いたよっていうのって、まあ、初代、まあ、二代三代ということで、私たち、まあ、本当にこう作品を見るだけでその人物像ってなかなかこう知ることができなかったりしたので、ちょっと今日はもうドラマチック なんか感じの、ね、ちょっとどうなんだろう実際はといったところがね、分からないといったところも、まあ、昔の話なのでねあるかなと思うんですが、まあ、人間関係もやっぱ昔もあったんだなっていうのがですね改めて分かるような、ちょっと気になり始めました。逆に今日のですね片井さんの話を聞いて、二代歌川広重さんってどんな人生を送ったのかななんてね、ちょっと深掘りしたくなりましたけれども、まあ、そういったものを知りながら聞きながらまた作品を見るとまたちょっと違ったね思いにこっちもなりますけれども、その今ご紹介していただきました二代歌川広重の浮世絵というのは、この藤沢市でも所蔵されているんでしょうか。
はい、結構な数を持っておりまして、はいはい、特に東海道を描いた浮世絵ですとか、江ノ島を描いたものがやっぱり数多くありまして、二代目の広重というのは長らく江戸にいて、でその離縁した後は横浜に住んだんですけれども、そのやっぱ住んでいたところの図を描くことは多かったですね。なんですけれども、その中でも東海道ですとか江ノ島を中心に所蔵していて、しかもシリーズものの一揃いで持っていたりするっていうのはかなり藤沢らしいというか、すごく集めたものの選択がとてもっぽいなと思って、はい、藤沢らしい集め方でいいなと思いました。
そうですよね、やっぱりなんかその浮世絵を見た時にいろんなこうまあ風景画とかまあ人物が描かれていたり、その技術はすごいなと思うんですけど、やっぱりその中に江ノ島が描かれているとすごく嬉しい気持ちになりますし、そういったね作品が藤沢市も所蔵していてたくさん残されているということでね、そういった作品やっぱり私たち見る機会ってこれからもきっとありますよね。
あ、そうですね、時々、うん、さりげなく展示されていたりもしますし、揃いで出せる日もあるといいなと思っています。
そうですね、はい、そういったやっぱ貴重なタイミング皆さんで、ね、逃さないようにこれからもですね藤沢浮世絵館が空いている時にぜひ、ね、足を運んでいただいてね、そういった企画展示たくさん行っていますので引き続き楽しんでいただきたいと思います。さあ今日はですね藤沢浮世絵館の学芸員でいらっしゃいます片井さんに、まあ、専門分野ということで二代歌川広重の人物像にもちょっとですね触れていただきました。来週もですね片井さんにお話を伺っていきますので、ぜひお聞きいただければと思います。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。